エゼキエル書です。38章と39章を見ていきます。イスラエルを神が回復させる第3段階に入ります。36章で主が土地を回復して、37章で国を回復して、38章と39章で今度は安全保障ですね、安全を回復されます。土地があって国があっても敵からいつも攻撃されているようでは、まあ、その苦しみが続くわけですね。で、彼の敵を、攻めてくる敵を壊滅することによって、神様が彼らに安全保障をこの、回復させるわけなんです。で、午前中もお話しましたが、近現代においてこれらの予言が成就しつつあることですね。それも私たち今見ていっています。で、この彼らの安全保障っていうのは本当に水のようにたっといものですね。今でも本当に大きな軍事費をかけてね、イスラエルは周囲が敵だらけですね。本当に敵だらけです。先週もつい先週もですね、イスラエルの南の方にミサイルが落ちてきたんですね。どこからかしたらエジプトのシナイ半島でイスラム国の傘下に入っている過激派ですね。もう本当にいつ何時なんですよ。まあ、そういう中にあって、水のようなたっとさがあります。この安全保障、安全にこの怖がることなく暮らしていくことができることなんですね。で、イスラエルの歴史、この聖書を見ると、このイスラエル歴史そのものがこの救い、敵から救われることが救いですね。出エジプト記のことを思い出してください。彼らがこの民族となるときにエジプト軍を滅ぼすことによって、勝利することによって救われました。神様はね、勝利させてくださることによって。そしてその後で四世紀、ヨシュア記、四世紀ですね。そしてこの周りの国々がイスラエルの国を虐げていっているところから救われていく。ダビデの時にそれが、このもう歯向かう、敵が周囲にはいなくなって、ようやく安心して、この神殿もね、捧げる準備ができると。でソロモンの時に、その平和が確立したんですけども、それも救いなんですね。だから戦いに勝つということそのものが救いだっていうのは、ちょっと私たちに難しいかもしれませんが、霊的に当てはめればよくわかると思います。罪を犯してイエス様を信じないときには、もう敵の意のままにされていた、悪魔の意のままにされていたわけですけれども、私たちが信仰を持ち、その霊の戦いが始まったわけなんです、ね、もう毎日のようにそれが起こっているわけです。で、それを神が終わらせてくださるときが救いの完成です。悪魔がもう力は失ってるんですけれども、十字架という復活によって、そしてイエス様が戻ってきて、その悪魔を底知れぬところにこの鎖で縛ってですね、さらに千年後に今度はゲヘナ、この火と硫黄を燃えるその池に投げ込むことによって、もう悪魔は私たちに何もすることはなくなると。で、これが救いになるわけなんですね。まあ、そういうことも考えながら、この38章と39章を見ていきたいと思います。では一節をご覧ください。さらに私に次のような主の言葉があった。人の子よ、メシェクとトバルの大主張であるマゴグの地のゴグに顔を向け、彼に予言して言え。神である主はこう仰せられる。メシェクとトバルの大主張であるゴグよ、今私はあなたに立ち向かう。私はあなたを引き回し、あなたの顎に鍵をかけ、あなたとあなたの全軍勢を出陣させる。それは皆武装した馬や騎兵、大盾と盾を持ち、皆剣を取る大集団だ。 ペルシアとクシュとプテも彼らと共におり、皆盾と兜をつけている。ゴメルとそのすべての軍隊、北の果てのベテトガルマとそのすべての軍隊、それに多くの国々の民があなたと共にいると。本当に難解な言葉がたくさん出てきます。メシェクとトバルの大主張のマゴグの地のゴグ、一体これは何だということになると思います。ゴグというのが首謀者ですね。そしてマゴグという地の王のような存在です。大主張と訳されてますけれども、これ議論があるんですね。これ固有名詞ではないかとも言われてます。ロシュという固有名詞です。これを形容詞で訳すと大主張になるんですけれども、だからメシェクとト、ロシュ、メシェクトバルロシュマゴグの地のゴグっていうふうに漢字で書いてあるんですね。そして、このゴグと連携してペルシア、クシュ、プテが出陣して、でゴメル、ベテ、トガルマ、そして多くの国々が共にこの、騎兵に乗ってやってくるということですけれども、ここでの特徴は北の果てから来るということです。イスラエルにとっての北の果てです。ということで地図を見ていただければいいですね。この聖書地図を見てもいいですけれども、もうね今こうやって示しているので、ね、聖書地図で見るときにはね、このなんていうの、全体のね、あんまりないんですけれども、全体の写真ね、絵っていうのがこの帝国のところとかにねこうありますよね。19ページあたりにもありますし、で北の果てなんです。マゴグというのがどこかという説明をします。マゴグは黒海とカスピ海の間の上あたりです。はい、カスピ海、黒海ですね。わかりますか？カスピヨーグルトのカスピ海ですよ。でその上あたりです。ここ一帯です、ずっと。で、まあ、ロシもそうですけれども、でメシェク・トバル、トバル、というのも、このカスピ海と黒海のこれ南の方になるんですね、このメシェク・トバルは。そして、次に、ですね、このベテ・トガルマっていうのも出てきますね。あとはゴメルというのも出てきます。これが、ね、トルコの方なんですね。ゴメル、でゴメルっていうのはゲルマンともね、ほら言われるこのドイツだっていう人もいるんですけれども、まあ、どっちか僕も分かりません、よく分かりませんけれども、まあ、トルコであることはこのがここに関わっているということは、確実です。そして、さっき出てきたのがペルシャ、ペルシャはイランですね。このペルシャ、イランで、このプテっていうのはリビアのことです。ここです。でクシュっていうのはエチオピアとスーダンです。ですね。だから取り囲まれるような形で、ね、こことここと、ここっていうのは北アフリ、中アフリカ、北アフリカと、そしてイランの方ですね。そしてトルコの方ですね。そしてロシア、ロシアがその中心的になっているわけなんです。でここに出てくる人たちは、このメシェク・トバルとかゴメルとかトガルマっていうのが、ヤペテの子孫であることがこの創世記の10章にありまして、欧州とかギリシャ系の人たちであります。でマゴグっていうのはヨセフスによりますとスクテア人あるいはスキタイ人と、言われてるんですね。これ最初に、ね、出てくるんですよ。スキタイ人が3章の11節に未開人、スクテア人、奴隷と自由人というような区別はありません、キリストが全てだと。だ未開人というふうに野蛮人とも訳されますけれども、まあ、その人たちとこう一緒にしているぐらい、まあ、彼らはかなり凶暴というかこうシャレ神戸で、血を飲むとかね、まあ、そういうこともこうやってたようなね。あとは騎馬隊、この騎馬民族国家、なんかモンゴルのあんな感じですよ。 まあ、似てますね、これ猛虎もね、あのここまでやってきたじゃないですか、ユークラテスのねところで、万里の長城というのがイスラム教の中では、このマゴグの壁というふうに見ても、だからマゴグがこの中国のところまでこの進出してくるというのを止める城壁だともこう言われているほどなんですね。というのが、ここに書いてあるものなんですよ。でこの国々についてはもうすでにエゼキエル書の中で2回ほど出ています。一つはツロとの国際貿易ですね、覚えてますか、27章ですね、に世界を相手にして貿易をしている相手としてベテトガルマとあとトバルとメシェクが出てきます。あと32章ではこのエジプトに対する神の裁きでエジプトがこの黄泉に下ってそこでもうすでにそこに黄泉に下っているこの勇士たちですね、この武器を持っている者たちとかが下に下っているというところにもやはり出てくるんですね。で今もここで出てきてます。でですね、興味深いのはイスラエルのすぐそばの国々じゃないっていうことです。今までね、こう旧約聖書を学んでいますと、周囲の国々との戦いは数多く出てきました。覚えてますか、ペリシテ人との戦い、今のガザ地区ですね、ペリシテ、そしてエジプトね、さっき言ったこのエジプトが南にあって、まあ、戦いもしましたけど、いつもイスラエルが誘惑を受けてエジプトに下って、エジプトを頼りにするとかですね。そしてエドムというのはこの視界の南のところですね、今のヨルダンの南ですけれども、エドムも出てくるし、あとモアブは視界の東ですね、出てきて、あとアモン人、あとシリア、あるいは アラムとも言いますけどね、シリア、あとはツロとかのレバノンの方ですけれども、みんな周囲の国々との関わりが出てきました。あとはバビロンというのはこの、イラクのところの南ですね、うん、ここですよね。でそういう国々が出てきていたんですね。ところがここはさらに向こう側なんですよ、さらに遠くなんです。地の果てと言ってもいいかもしれません。北の果てと書いてありますですね。これがここでの戦いの特徴で、で周囲の国々が攻めてくることについては詩編の83編に具体的に、一つになってイスラエルの名を消してしまおうと企んでいる、この内容が書いてあります。でイスラエルの国はいつもそうやって周囲の国々から攻められていく、一気に攻められる、覚えてますか、午前中にお話しましたね、中東戦争ですね、独立戦争と六日戦争とかですね、ああいうのは全部周囲の国々から一斉に攻められてるんですよですね。ところが73年のヨムキプール戦争を終わりにして、1973年ですね、終わりにして、あとはゲリラ、この PLO とか、あのレバノンのヒズボラとかですね、今はハマスとか、このガザ地区ですね、そういうところから攻められる、このゲリラ組織みたいなこの、組織ですね、普通のからは攻められることはあっても、この主権国家から攻められることはもうなくなってますですね、守られてます。で周囲から攻められる、地の果てから、あるいは北の果てからやってくるという軍勢がここの特徴であります。でなんでこれが大事なのか、世界的にこう起こってくる、なんて言ったらいいかな、なんでイスラエルと関わりを持たなければいけないのっていうような、関係がないような遠くにいる国々が攻め上ってくるわけなんですよ。あ、ちなみにね、それぞれにこの周囲の国々っていうのは予言が与えられていて、例えばエジプトっていうのは弱くなっていくと、イザヤ書の、ね、19章に女のように弱くなるって書いてありますですね。 あとバビロンはこの永遠の廃墟とかって書いてありますし、それぞれにこの裁きの予言があります。でもここには出てこないっていうのがすごく大事で、神様が、まあ、そのようにされていると言うしかないんですね。で、今のイスラエルを見るときに、皆さんちょっと目を覚ましましょう。今のイスラエルを見るときにそっくりなんですよ。先ほど話しましたように、中東戦争の周りの国々というのはもう戦争することがなくなっていますですね。で、今イスラエルを脅かしているというのが、一番の最大の敵と言われているのがイランです。今もアメリカでね、こう騒いでるじゃないですか。この前も最近もね、あのほら、核合意ができて、そのできているにもかかわらずミサイル飛ばしたんですよね。で、ミサイル飛ばしたところにね、ヘブル語で書いてあったのかな、このミサイルにちゃんと書いてあるんだよね、このイスラエルを滅ぼすって写真がね、ネタニヤフさんのねツイッターで載ってましたけれどもですね、相変わらずなんですね。で、出てくるんですよ。で、1979年まではイランはとってもイスラエルと仲良くしてました。イスラム革命が起こってからこの敵対関係になってるんですね。で、トルコが急にイスラム化しちゃったんです。今まで穏健の国でした。で、イスラエルとは国交があって、そしてあの世俗的なんですね。このイスラム教のイスラム教オスマントルコの、ね、あの続きですから、イスラム教の国ではあるんですけども、世俗っていうことがあって、あのスカーフをこうなんか、なんだっけ、あれなんていうんだっけ、ヒジャブっていうのかな、あれをこう、まあ、つけないような人が、まあ、多くいると。ところが今の、いつも名前エルドアンっていうのかな、首相がね、このすごく強権的な力を持って、でかつてのオスマン帝国の、この栄光をね復興させるかのごとくこう動いていく。そしてこのトルコそのものがですね、今世界を動かしていると言ってもいいんです。なぜかって言ったら、このシリアが今めちゃくちゃになってるでしょ、ね、なってこう難民が出てくるときにトルコ経由なんですよ、ね、でこっちの人たちはなんかかっこいいこと言ってるんですよ。難民受けなきゃいけないとかなんだかって言ってるんだけど、ほとんどここにいるんですよ。もう一番多いんですよ、難民が今。世界で一番難民が多いところがこのトルコの国なんですよ。ね、で、まあ、ある意味でこのヨーロッパってトルコのことをなんか見下してる部分もあるし、けれども、このトルコがもう大国化して、強権化して、イスラム化しているんですね。ですね。で、一番、不気味なのがプーチンなんですね。プーチンさんはこの前なんかウクライナと戦って、今も戦ってますけれども、クリミアだっけ、を、併合しました ね。一気にそれやってて、今までだったらヨーロッパとアメリカがねものすごく強く出てたんだけども、全然こうもう言うことも聞かなくなって、そして、いいですか、ここから大事です。シリアについて予言書には、ダマスコは廃墟となるって書いてあるんです。これね、10年以上前からね、私こうやって説教してるし、あのもっといろんな人がシリアは廃墟になるって説教するんですよ。で、ちゃんとダマスコね乗ってないじゃんって話だったの、ずっとちょこっとなんかミサイルがなんだかって話、あのなんかそういう話になって、おお来た来たとかなんだかっていう話になったけど、今見てください、その通りになってるでしょ。で、ロシアは今までの中東戦争でもそうなんですけど、裏で KGB とか使っていろいろいろいろこの戦争をけしかけてみたりとか、中に入ってこようとかいろいろやってたんです。今回シリアの停戦に持ち込んだ国がどこか、ロシアとトルコとイランです。イスラエルの目の前まで支配力を伸ばしてきました。ヨーロッパが弱くなり、アメリカが弱くなったので、そこに介入することは彼らはなくなったので、 結局今仕切っているのはどこかというとロシア、プーチンなんです。そしてトルコが反政府派を抑えて、そのトルコとロシアって結構仲悪かったり戦ったりする仲だけど、今は仲良くしています。イランも仲良くしてるんです。トリオですよ今、トリオ。そうなんですね、仲良くしてるんですね。で、後で出てきますけれども、このイスラエルにとって、またこの周囲のイスラム教の国で、今までイスラエルとこの国々が、周りの国々が戦争してた中じゃないですか。このサウジアラビアもね、すごい原理主義のね、このイスラム教の国ですよ。ところがあまりにも強大な敵が現れたんです。イスラム教というのは2つに分かれます。スンニ派とシーア派です。スンニ派ではどこですか。皆さんがよく知っている中東が蘇ったような世界、何ですか。首切りマシーン、イスラム国ですよ。スンニ派のイスラム国がイラクから出てシリアにまで来たじゃないですか、ね、そして、ね、クリスチャンを迫害してるけれども、同じムスリムもどんどん殺しています。ですか。で、シーア派の、シーア派のドンはこのイランなんです。で、このヨルダンとエジプトとサウジアラビアとか、ここにある、ね、イスラム教の国の人たちも同じ敵を持つようになりました。そうでしょ、ね、なので今までものすごいなんか悪かったのに、水面下で協力しています。今エジプトとイスラエルはこれほど仲のいい時はないと言われています。みんな目を覚ましてください。私はずっと中東を見てたんだけど、目が飛び抜けるほどの話なんです。これは考えられない話なんです。例えば今北朝鮮と韓国が、あの37度線が消えたって話が起こったら、みんな目が飛び抜けると思います。あっそーってなると思うんですよ。ぐらいすごいことが今起こってます。で、何を言いたいかっていうと、このエゼキエルに対する神様の言葉は585年あたり、紀元前2600年ぐらい前の話です。ということで、私たちが見張り人とならなきゃいけないんだよという、神様がエゼキエルに話した言葉ということを心に留めてください。でね、これね、世界情勢の話をしたんですが、やはりね、自分の生活にもじわじわとじわじわとそういうものは関わってきますですね。そして7節に行きます。話しました。これ南の方も話しましたよね、これね、こっちね。ちなみに、言ってない、ごめんなさい。リビア今内戦状態です。3つの勢力が、私が政府だって言っちゃってるんです。考えられます。安倍さん以外に誰か違う人ね、例えば蓮舫さんでもいいや、ね、それぞれが政府だって言っちゃってるんですよ。それぞれが軍隊持ってるんですよ。それが今リビアで、スーダンは今自衛隊行ってんじゃないですか、南スーダンの方大変ですね、内戦状態です。で、ここもどっちもイスラム教の原理主義がはびこっているところということなんですね。でですね、続けて読んでいきます。備えよせよ、あなたもあなたのところに集められた全集団も備えよせよ、あなたは彼らを監督せよ、多くの日が過ぎてあなたは命令を受け、終わりの都市に一つの国に侵入する。その国は剣の災害から立ち直り、その民は多くの国々の民の中から集められ、久しく廃墟であったイスラエルの山々に住んでいる。その民は国々の民の中から連れ出され、彼らは皆安心して住んでいる。 あなたは嵐のように攻め上り、あなたとあなたの全部隊、それにあなたにつく多くの国々の民は血を覆う雲のようになると。はい、ここで主が言われているのは、彼らが戻ってきて国を建て安心して住んでいてかなり経ってからということなんですよ。つまりこれはもうすでに国が建てられて安定しているような時に来るんだということなんですね。で、日本人のイスラエルに対するイメージが非常に悪いんですね。けれどももう覆い隠せないぐらいイスラエルは目立っています。皆さんが使っているインターネットの技術、その、スマートフォンの技術とかの基本的な技術はイスラエル人が発明したものばっかりです。ですね。IT の企業があそこに集まってます。インテルとか、とにかく第二のシリコンバレーと言われてます。医療技術も先端を行っています。とにかくあそこでは奇抜な考え、クレイジーなことを考える人を国は大事にしますですね。そしてどんどんどんどん先端技術が発達し、先進国の仲間入りを今していて、皆さんがイスラエル旅行に行ったら、日本とさほど変わりありません。まあ、住み始めたらね、やっぱり日本の方が先進国、ずっとね歴史長いからまだ落ち着いてない部分っていうのはたくさんあるんですけれども、それでも普通の生活を異常な状態で送ることができている人たちです。でね、日本って不思議な国なんでね、こんな地震起こるけどね、人死なないんだよね。同じ規模の地震が例えば他の地域で起こったら何千人死ぬんですよ。で、日本起こらないですか。似てるんです。こんなに敵に囲まれてるのに300万人以上の観光客行ってんですよ、外国からので、一人もずっと長いこと死んでないんです。だからもっと気をつけなきゃいけないのはスリかナンパ、女の人だったらそっちだから、普通の観光地と同じ行ってもね、ぐらい安全なんですよ。で、豊かなんです。で、極めつけは次に話しますけれども、石油が出てるんですこの頃という話を次します。神である主はこうおせられます。こうおせられる。その日にはあなたの心にさまざまな思いが浮かぶ。あなたは悪巧みを設け、こう言おう。私は城壁のない町々の国に攻め上り、安心して住んでいる平和の国に侵入しよう。彼らは皆、城壁も勘抜きも門もないところに住んでいる。あなたは物をと分取り、獲物をかすめ奪い、今は人の住むようになった廃墟や国々から集められ、その国の中心に住み、家畜と財産を持っているために向かってあなたの腕力を振るおうとすると。なんでゴグが、また周りの国々が攻め取るかというと、豊かになっているからなんです、イスラエルの国が。ですね。それを奪い取ると、いわゆる貪欲ですね、この略奪ですね。そういうふうに、なります。で、イスラエルにとっていつも安全保障で悩んでいたのは石油なんです。石油必要でしょ、どの国もね。日本の場合は、イランと仲良くしなきゃいけないジレンマが、ずっとね歴史を持ってますけれどね、仲いいですね日本はね。なんでか分かりますか。仲いいからそうなのか、それとも石油ですよ、石油。石油の一番多いんじゃないかな、依存度が、イランがね。ちゃんとね、私たちそうやって日本の国はね、外交をしっかりと持ってね、そういうあるわけで、もイスラエルっていうのはそういう石油の出る国と敵対してるんですよ。だから本当にいろんな外交で、例えばエジプトとのこのシナイ半島にあるこの石油のパイプラインとかね、平和条約を結んだのでね、なんとか持つことができるであるとか、この大変な状況だったんですが、なんと地中海沖に巨大な天然ガス油田が見つかったんです。でね、名前がね、リバイアさんって言うんですよ。リバイアさんって分かります？あのレビアタンですよ、レビアタン。すごい名前つけるよね。海の怪獣って意味だけどね、もともとの意味はね。 で輸出できるぐらいになっちゃうんですよ、これちゃんとこの石油が掘られていくと。で今すごいでしょ、アメリカもシュールガス革命って言って、もう頼らなくてもいいっていう。だから今までアメリカがここをやってないと石油の利権があるから何かやってないといけないっていう介入を基本的にしなくても良いような状況になってるので、いい位置抜けたってやっちゃったのがオバマさんだったんです、ね、オバマさんは介入しないことで介入したんです。どうぞ君たちでやってくださいってやったら、もうドンパチドンパチ。今やってるのがシェバ、ね、後で説明しますけど、イエメンですよ。イエメンにこのシェバの女王のあの遺跡があるんですよ、今でもね。あそこが今はボロボロになっています。サウジアラビアとフーシ派って言ってシーア派ですね。イランが支援してると言われてます。そういう状況で、イスラエルが豊かになってるんです。だからロシアが近づいてきてんだよね。あとイランも、まあ、敵対的だし、トルコもやっぱりロシアがいつも不気味だね、うん、ね、ロシア、ロシア不気味不気味って言ってもね、皆さんロシアのイメージ悪くならないで、そこにも素晴らしいあのクリシャンたちがいるし、ロシア人も神様に愛されてるし、プーチンさんも神様に愛されてるのであのプーチンの顔が画面に出てきてもね、なんか石な、あのなんか物投げないでくださいよ、いいですか。これ大事なの、ゴグっていうのはね、だからプーチンだとは言わないですね、言わないし、けれどもこうなんか背後に働いてる、なんていうのかな、力頭って言ったらいいでしょうかね、まあその 人間かもしれないし、分かんないですね。まあ、いずれにしても豊かなところに今イスラエルが置かれていて、そしてそれを奪っていこうとしているんだということです。で、13節いきましょう。シェバやデダンやタルシシの商人たちおよびそのすべての若い獅子たちはあなたに聞こう。あなたは物を分取るために来たのか、獲物をかすめ奪うために集団を集め、銀や金を運び去り、家畜や財産を取り大いに略奪しようとするのかと。あのツロとの貿易の中でこのデダンやシェバやタルシシュが出てきました。他の国と一緒にね出てきて、そして今、この自分たちだけ、このマゴグのこのゴグだけがね、メシェクトバルとかのこのゴグだけがこの国がバーってやってきて、ここ取ろうとしてると。で、君たちやめなさいよと、ただ口だけ止めること何もできないというのがシェバとデダンとタルシシなんです。で、そしてタルシシの若い獅子と書いてあります。デダンここら辺です、サウジアラビアです。シェバが今言ったようにイエメンとかここら辺です。だからいわゆるサウジアラビアとイエメンです。タルシシはどこかというと、地の、あの本当に遠く遠くこのスペインの北の方だと言われています。これあったのがね、これ貿易の相手ですよ。若い獅子って何かと、タルシシので、これがね、なんだろうなっていうことなんだけど、あえて解釈すると植民地かなと。タルシシがすごいこういろんなところに植民都市を持っていたけれども、植民地かなと。スペインは植民地大航海時代にやりましたよね、巨大な若い獅子。どうですか、コロンブス、どこ行きました、新大陸アメリカね、とか、まあ、あえてアメリカのことを話したいんだったらここしかないです。ただわからない、今のはちょっと頑張った解釈です。ということで、ますますトランプさんのアメリカファースト、アメリカ第一って、みんなね、あれね、アメリカが一番偉いんだって意味だと思ってるじゃん。そういう意味じゃないんですよ。アメリカを優先しようっていうだけで内向きなんですよ。例えばあの健康第一っていう言葉あるじゃない、ね、健康なければ何もできないって言ってね、例えば今までやった活動をやめたりするじゃないですか。トランプさんがやってるのは基本的にそれなんですよ、ね、 いろんなことをこう手突っ込んでた。世界の警察で軍隊も送って、そしてこの経済もこういろいろやって、結局アメリカの企業が外に行っちゃったから戻すってこうやって、で軍隊もちょっともうあっちに負担させるって、これが基本的にトランプさんがやってることなんです。だからアメリカ第一っていうのはそういう、つまり内向きになっていて引き潮なんですよ今ね。で似てるんです。中東が今どこが一番強いかって言ったら、去年僕飛び抜けたんです、目が。停戦になったんですよね、シリアが。それでロシアが大国になったんです。アメリカもなんですけども、ロシアが大国なんです。もうアメリカこれからどうするのかな、まあトランプさんになったからまたどうするのかなっていうのはあるんですが、基本的にプーチンの意向を聞かないと、プーチンさんの意向を聞かないといけなくなっているような状況にあるわけなんです。私が9/11 2001年でしたっけ、あの後にアメリカは弱くなりますって私言ったんです。そしたらボコボコにされたんです。もうバカじゃないのって言われたんです。バカにされてました。2チャンネルとかでもバカにされました。ですね、わかりますか。レンズを持つんですね、メガネを持つんですね。で、予言っていうメガネを持つんです。で、そうすると見えてくるものがあるんです。別に私は国際情勢の専門家じゃ全然ないんですよ。いや、むしろ専門家が間違ったりするんですね。アラブの春だって言った時みんな喜んでたんです。欧米の専門家はこれでアラブが民主化されますって言ったんです。絶対そうならないってね、クリスチャン、これ聖書勉強してるクリスチャンは絶対ならないって言ったんです。お前たちは何にも分かってないって言われたんです。で、どうですか、ボロボロでしょ。世界最大、戦後最大の難民危機でしょ。レンズが、予言というレンズを持てばいいわけです。神様はイスラエルを中心にその周囲の国々から、ここから世界を始めたのですから、また戻す作業をしておられるわけなんですよ、ね、で次です。それゆえ人の子よ、予言して語句に言え、神である主はこうおせられる。私の民イスラエルが安心して住んでいるとき、実にその日あなたは奮い立つのだ。あなたは北の果てのあなたの国から多くの国々の民を率いてくる。彼らは皆馬に乗るもので大集団大軍勢だ。あなたは私の民イスラエルを攻めに上り、終わりの日にあなたは血を覆う雲のようになる。ゴグよ、私はあなたにあなたの私の血を攻めさせる。それは私があなたを使って諸国の民の目の前に私の聖なることを示し、彼らが私を知るためだと。はい、ここから私たちクリスチャンっていうか神を信じている者にとって大事な言葉がありました。諸国の民の目の前に私の聖なることを示す。だからね、今の話を聞いていくとなんか映画見てるみたいでね、うおーってなったかもしれませんけども、目的はこのことをする、目的は神が、私が聖だよ、清いんだよ、だから私がいるんだよっていうことを示すためなんです。今世界はイエス様の名をどれほど大事にしてる、クリスチャン大事にしてますよ、もちろん教会があるし、しかし全ての人が大事にしてるわけじゃないじゃないですか。で、神様はいろんな印を与えてらっしゃいますけれども、まだ気づいていないけれども、神様はこの出来事を通して諸国の民に、私こそが神であって、この聖なるっていうのは何かって言ったら、この隔絶している、もう欠点が何もない、 そういうこの方が神なんだ、清い方なんだっていうことを示すためですね。今の時代に足りないのはこの清さですね。この清いという言葉がないがしろにされています。今はね、なんだろうね、清さよりもかっこよさの方が求められてますね。こうなんか、なんつったらいいかな、人柄がいいとか、清いっていうことよりも、もうなんていうの、英語だとナイスっていうんだけど、なんていうかな、いいやつ、いい人、うん、それを求められてますね。しかし神は聖なる方です。でこのことを神は示すために行います。でね、これがクリスチャンには直接関わります。ペテロがサンヘドリンで説教しました。この方以外には誰によっても救いはありません。世界中でこの皆の丘には私たちが救われるべき名としてはどのような名も人間に与えられてないからです。イエス様以外に救いの名はないよ。これです。これと同じように神様は終わりの日に私が聖なることを人々に知らせるためであると。17節です。神である主はこうおっしゃられる。私はあなた、間違えた、あなたは私が昔私のしもべイスラエルの預言者たちを通して語った当のものではないか。この預言者たちは私があなたに彼を責めさせると長年にわたり預言していたのだと。でこれが午前中も話しましたが、語句について書いてあるのはここしかないんですよね。じゃあ何これはというと、午前中お話しました、このパターンですね。こういう一斉に攻めてきて神様がそれを潰すと、一斉に滅ぼすという、そういう形で救いをもたらすっていうことは今までも数多く出てきました。でここでちょっとね、疑問に思うことが聖書を読んでいる人には出てくるんですね。このゴグとマゴグについては黙示録の20章の千年王国の終わりの時に出てくるけれども、それではないんですかっていう質問があるんですよ。いつなのかって話なんですよね。で、その時じゃないですかと。けれどもね、私は違うと思ってます。なんでかっていうと、この後で神様が御霊を注ぐって書いてあるんですね、イスラエルに。イスラエルがまだ回復してない時のゴグとマゴグなんですよ。なのに黙示録の方は神の国がもう建てられてるんです。で、千年間建てられたその終わりの時に起こる話なんです。だから黙示録の方で使われているのはゴグとマゴグっていうのは、なんていうのかな、このエゼキエルのゴグとマゴグなようなことが起こるよっていう話。ちょっと関ヶ原の戦いって使うじゃないですか。なんか天下分け目の戦いって、なんかどっかの超有名な会社となんか会社がね、こう戦ってね、ここで勢力争いで、ここで全てが決まる、勢力が決まる、そしたら天下分け目の戦いって、ね、関ヶ原の戦いって言うじゃん。でヨーロッパだとね、西洋人だとウォータールーっていうね、ウォータールーの戦いって、なんだっけ、ナポレオンのさ、まあいやいやよくわかんないとにかく日本人はね、関ヶ原の戦いで分かりやすいでしょ。そういうふうに使ってるんじゃないかなと思うんですね。であとは難しいのは、じゃあいつなのかと、ハルマゲドンの戦いと同じかっていう人はかなりいます。あるいは観覧期の半ば、7年間のこの、半ばだっていう人もいます。あるいは景挙が起こって観覧期が始まる前のその間という人もいます。そしてあとは景挙の前という人もいます、ね、正直そのさっきの黙示録の20章でないことは説明しましたけど、それ以外は分かりません。時期についてはよく分かりません。しかしさっき見たと同じように、さっき見たように兆しがあるということ、これが大事ですね。でこれが起こるんだということ、近くに起こるんだということが大事で、近くで起こるということは景気も近づいているんだと いうことがとても大事になるんですね。で、18節です。ゴグがイスラエルの地を攻めるその日、神である主の見つげ、私は怒りを燃え上がらせる。私は妬みと激しい怒りの火を吹きつけて言う。その日には必ずイスラエルの地に大きな地震が起こる。海の魚も空の鳥も野の獣も血を這うすべてのものも地上のすべての人間も私の前で震え上がり、山々は覆り、崖は落ち、すべての城壁は血に倒れる。私は剣を呼び寄せて、私のすべての山々でゴグを攻めさせる。神である主の見つげ、彼らは剣で同士打ちをするようになる。私は疫病と流血で彼に罰を下し、彼と彼の部隊と彼の率いる多くの国々の民の上に豪雨や雹や火や硫黄を降り注がせる。私が私の大いなることを示し、私の聖なることを示して、多くの国々の見ている前で私を知らせるとき、彼らは私が主であることを知ろうと。はい、神が妬みと激しい怒りを吹きつけると、ご自分の愛するイスラエルに触れたからです。自分の愛しているものに誰か触れたら怒りますよね。自分の奥さんになんかちょっかい出したらぶん殴るかもしれません。どうですか、自分の好きな、何でもいいですよ、何かダダダダダに触れたら自分のものじゃないですか。妬む神ですね、私たちの神様で。皆さんは妬むほど愛されています。皆さんは妬むほど愛されているから、悪いものが触れようとするならば、サタンが触れようとするならば、神は激しい怒りを持って臨んでくださいます。でですね、ここで起こっているのはまず大地震が起こります。でこれによって世界中の人々が驚くんですね。そしてゴグの陣営の中で混乱、同士討ちがもたらされると。さらに疫病、流血、そして豪雨と雹と火と硫黄ですね。今まで神様が地上に下した裁きと、なんか性揃いっていうかね、ソドムに対しては火と硫黄でしょ。で出エジプトではほら氷や火が降って、でギディオンがミディアン人を倒した時は同士討ちをさせたよねっていう感じ。あと大地震が黙示録にも出てくるし、こういう神様の裁きがもう勢ぞろいでこう起こってるんですね。ということで今度39章いきます。39章においては徹底的にゴグを、神が裁かれている生々しい姿を見ていくことになります。人の子よ、ゴグに向かって予言して言え、神である主はこうおせられる。メシェクとトバルの大司長であるゴグよ、私はあなたに立ち向かう。私はあなたを引き回し、あなたを押しやり、北の果てから登らせ、イスラエルの山々に連れて登る、来る。あなたの左手から弓を叩き落とし、右手から矢を落とす。あなたとあなたのすべての部隊、あなたの率いる国々の民はイスラエルの山々に倒れ、私はあなたをあらゆる種類の猛禽や野獣の餌食とする。あなたは野に倒れる。私がこれを語るからだ。神である主の見つげ、私はマゴグと島々に安住している者たちとに火を放つ。彼らは私が主であることを知ろう。私は私の聖なる名を私のためイスラエルの中に知らせ、二度と私の聖なる名を汚させない。諸国の民は私が主でありイスラエルの聖なるものであることを知ろうとですね。ゴグに立ち向かう、武器をもう無効化する、もう意味がなくなせる、死体を鳥獣の餌食にすると。でこれからね、この武器の処理と死体の処理が生々しく描かれていきます。でもう一つ新しい情報は、火を降らせるときにこの軍隊だけじゃなくて、ゴグの本拠地マゴグですね、あとは地の果てであるこの島々にまで火が降るっていうんですね。つまりこれは単なる地域紛争じゃないんですね。もう世界的に、これを神様が知らしめておられるわけです。でこれ2つの目的があって、イスラエルがこの救いを通して神が聖なる方だと、神がおられるということを知るため、そして罪を悔い改めるためですね。で2つ目がさっき言ったように、この神のことを全然知らない、いろんな国の人たちがこの方だけが主であることを知るためで あります。八節、今それは木、それは成就する神である主の御告げ、それは私が語った日である。イスラエルの町々の住民は出てきて、武器すなわち盾と大盾、弓と矢、手合いと槍を燃やして焼き、7年間それらを火で燃やす。彼らは野から木を取り、森から焚き木を集める必要はない。彼らは武器で火を燃やすからだ。彼らは略奪されたものを略奪し返し、かすめ奪われたものをかすめ奪う神である主の御告げと。これこうやってイスラエルの民はね、武器を焼却することですね、これを7年もかけてやっていきます。まあ、2つの目的があると考えられます。1つはね、もう脅かすものなくなったんだよということです、ね、自分で燃やしてんだからもうはっきり分かるよね。このねショック受けるとね、ずっとトラウマってあるじゃないですか、ね、でもね逆トラウマって言ったらいいかな、両方じゃないけど逆のことを今させてるんですよ神様は、ね、燃やしてるのをこうずっと見ていく中で、お前戦いは終わったんだよ、これを示してるんですね。あのエジプトもそうですよ、神様はわざと見せてる、このエジプト軍がねこの海の中でプカプカ浮かんでるとかね、わざと見せてるんです。お前それで全てがなくなったんだよ、終わったんだよ。強烈にこのビジュアルでね見ることによって戦いがなくなったんだ。で私たちにとってどうですか、十字架ですよね。十字架で古い人が殺されて死んだんです。今までの私と変わってないというトラウマに悩んでしまったら、私はクリスチャンになったけど全然変わってない、いや変わってないんです聖書によると変わってないって言ってもですね、変えちゃいけないんです。十字架につけられただけなんです。あの十字架が、あの残酷な十字架が、聖書によるとキリストともにあなたの古い人も十字架につけられたって書いてあります。だから信仰を持っていつも見直して、そして聖餐に預かっていつも十字架を見ていって、もう一回聞かせてください、私は新しく生まれた、新しく作られたものであって古いものは過ぎ去ったんだって、これはねやっていく必要があるんです。そしてもう一つの目的は、略奪されたものを略奪し返し、かすめ奪われたものをかすめ奪うと書いてますね。神様が復讐してくださるということです。でゴグはその報いを受けてるんです。略奪したから略奪されてるんです。神は報いる神です。裁く計りに応じて裁かれていきますですね。で11節ですね、その日私はイスラエルのうちにゴグのために墓場を設ける。それは海の東の旅人の谷である。そこは人が通れなくなる。そこにゴグとそのすべての群衆が埋められ、そこはハモンゴグの谷と呼ばれる。イスラエルの民家はその国を清めるために7ヶ月かかって彼らを埋める。その国のすべての民が埋め、私の栄光が表されるとき彼らは有名になる。神である主の御告げ、彼らは常時国を行き巡り歩く者たちを選び出す。で彼らは地の表に面に取り残されている者、旅人たちを埋めて国を清める。彼らは7ヶ月の終わりまで探す。巡り歩く者たちは国中を歩き巡り歩き、人間の骨を見るとそのそばに標識を立て、埋める者たちがそれをハモンゴグの谷に埋めるようにする。そこの町の名はハモナとも呼ばれる。彼らは国を清めると。はい、墓場を設けます。大量の人が死んでますから。でどこにするかと、海の東の旅人、これね、海の東っていうのはこれ視界のことです。海はですからどこでもいいです。イスラエルの写真が載ってたら開いてみてくださいですね。ですか、そしたら視界の、今から言いますけど簡単に言うと寝坊さんがあったところです。寝坊さんがあったっていうかね、この視界のすぐエリコのすぐ向かい側、モアブの草原って言われてるところです。旅人の谷と書いてますけど、これアバリムの谷と訳す、これなんかわざとあえて訳してるんですね、新海訳は。アバリムなんです、もともとの言葉。アバリムって地名なんです。モーセがこのネボ山から見たイスラエルがありましたが、そのネボ山のあの一帯がアバリムなんです。行きましたね、聖地旅行行った人、ご飯食べたじゃないですか、 ネボ山の頂上を見ながら、あそこ一帯がアバリムと言います。でアバリムの谷と言いますと、そこからギャーって下がっていったでしょ。そしてイエス様がバプテスマを受けたところまで行ったじゃないですか。あそこ一帯がアバリムの谷です。だからあそこで私はガイドだから、ここに死体が、ゴグの死体が集められるよっていうふうにちゃんとガイドすればよかったんですけど、言い忘れました。でいわゆる自分たちの国のすぐそばに遺体の焼却場をこう、作っていくということになるわけですね。これ間違った、木で燃やすわけじゃないね、ここでね、積み上げていくだけなのかな。でユダヤ人にとって立法の中に死体に触れると汚れるっていうことがあるんですね。だから私たちがこの死体、このね、ご遺体をね、いろいろとほら衛生上ね、こう気をつけていくっていうこと以上の意味があります。でこの白骨化した死体とか見つけても、それを当局に、そのね、全イスラエル住民がね、この当局に通告するようにしてるわけですよ。で担当者がやってきて標識を立てるんです。で標識を立てたら、後でこの、骨とか、まあ、肉体もあるかな、分かんないけど、それ肉体もあるね、それの、処理班がいてね、それをどんどん運び出すわけですよ。でだから、まず通報するのがその全イスラエル住民ね、あったーとかって言って、これ、まあ、電話するわけです、どっかに、まあ、電話するか分かんないけども。そしたらこう見てって、おおあったあったって標識を立てるわけですよ。そしてそこで標識を見てって、どんどんどんどん処理をしていくっていうのが7ヶ月かけて行われていくという、こうやって清めを行うんだっていうふうに書いてあります。そして神である主はこうおせられる、人の子よ、あらゆる種類の鳥とあらゆる野の獣に言え、集まってこい、私がお前たちのために切り殺したもの、イスラエルの山々の上にある多くの切り殺されたものに四方から集まってこい、お前たちはその肉を食べ、その血を飲め、勇士たちの肉を食べ、国の君主たちの血を飲め、お羊、子羊、おやぎ、お牛、すべてバシャンの超えたものをそうせよ、私がお前たちのために切り殺したものの脂肪を飽きるほど食べ、その血を酔うほど飲むがよい、お前たちは私の食卓で馬や騎手や勇士やすべての戦士に食べ飽きる、神である主の蜜げと大宴会、鳥と獣にとってむさぼり食うことができるぐらいの死体が積み上がったということです。そうですね、もう消していいですよそれね、消してもいいです。で、神様はいいですか、ここでね、グロテスクなことを示したいからこういうことを書いてらっしゃるんじゃなくて、こういうことするんじゃなくてね、やはりご自分の清さを表しておられるんです。ご自分の清さ、ゴグはイスラエルを食い物にしようとしました、ある意味でね、イスラエルを侵攻攻め入ってんですよ、ボコボコに殺していくつもりだったわけですよ。だけど今自分がボコボコに殺されて、しかも肉食われててんですね。神はこうやって報いる方なんです。神は自分が行ったことの報いを与える、そのまま裁いた、その計りの応じて裁かれると書いてある通りですね。で、なんでそのことが分かるか、神の清さが分かるかというと、このことを通して、このね、書き方がね、これね、血を飲めとか、お羊、おやぎとかね、この書いてあるでしょ。これ、生贄ですね。祭壇における生贄、この神殿における家畜を連れてって、そこで生贄として捧げていくということを今この、合わせて重ね合わせて、神様が、これを私の聖なる私である、この清い私である私がね、これを受け取っていく、この死体をこの生贄のようにして私は受け取っていくんだよと、神のものにしてるよという意味なんです。でこれ凄惨な光景なんですけども、神の清さですね、これだけ ゴグがやってたことは醜かったんです。ゴグがやってたことは残酷だったんです。それを神様がそのままお返ししたわけなんですね。で、私が諸国の民の間に私の栄光を表すとき、諸国の民は皆私が行う私の裁きと私が彼らに置く私の手とを見る。その日の後、イスラエルの家は私が彼らの神主であることを知ろう。諸国の民はイスラエルの家が私に不審の罪を犯したために咎を得て捕らえ移されたこと、それから私が彼らに私の顔を隠し彼らを敵の手に渡したので彼らが皆剣に倒れたことを知ろう。私はその彼らの汚れとその向きの罪に応じて彼らを罰し私の顔を彼らに隠したと。この五軍の裁きを神が行われた後に、世界中の国がまたイスラエルの民自身が主なる神がおられることを知ると。そして彼らは、この諸国の民はイスラエルがなんでこういう苦しみを通ってきたのかなということを理解、霊的にも理解できるということです。つまり、彼らが散らされていったのは彼らが神から背いていたことだったんだと。そしてそうですね、敵の手に神様が渡しておられたことだったんだということを、この出来事を通して知ることができるようになったんですね。で、いろんな出来事が起こっていても、それが何の意味を表しているのかという霊的なこと、霊的というのはどういうことかというと、神との関係のこと、これが知ることができるためには聖霊の示しが必要なんですね。第2コリントの4章の3節と4節で福音についてこう言ってます。それでもなお私たちの福音に覆いがかかっているとしたら、それは滅びる人々の場合に覆いがかかっているのです。その場合、この世の神が不信者の思いをくらませて、神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしているのですと。わかりますね。この事実は変わんないんだけど、歴史の事実はね、神様がこれをどういう意味なのかを知らせるのは神の働きが必要なんですね。聖霊の働きが必要です。で、サタンがこれを見させないようにしてるっていうのが今読んだところの内容なんですね。では25節です。それゆえ神である主はこうせられる。今私はヤコブの囚人を帰らせ、イスラエルの前科を憐れむ。これは私の聖なる名のためにの熱心による。彼らは自分たちの地に安心して住み、彼らを脅かす者がいなくなるとき、私に逆らった自分たちの恥とすべての不信の罪との責めを負う。私が彼らを国々の民の間から帰らせ、彼らの敵の地から集め、多くの国々が見ている前で彼らのうちに私の聖なることを示すとき、彼らは私が彼らの神主であることを知ろう。私は彼らを国々に引いていったが、また彼らを彼らの地に集め、そこに一人も残しておかないようにするからだ。私は二度と私の顔を彼らから隠さず、私の霊をイスラエルの家の上に注ぐ。神である主の御告げ。はい、ここに救いのご計画のね、最終段階が書いてあります。ゴグの信仰から、信仰というのは信じる方じゃなくて、攻める方ね、信仰からイスラエルを救われることによって、まだ世界に残っていた、離散して残っていたユダヤ人を神は連れて帰らせるんです。だからこう戻らせるんですけど、全員が戻ってるわけじゃないんですよね。そしてゴグのこの信仰があって、そして神が救っ、この救ってくださって、まあ、実を言うとね、黙示録とか見るともっといろんなことが起こるんですけれども、最終的にこのイエスが戻ってくるときに、この全員が、この散っていた人たちが全員戻ってくるってことがあります。でね、ここで私の霊をイスラエルの家に注ぐって言ったんです。わかりました。でずっと学んでたんじゃないですか。36章からね見てってます。もっと前から34章では牧者である方がダビデ、いわゆるダビデの子であるキリストが牧者になるっていうね、ところからずっと見てますけれども、御霊が注がれるっていうのが、この全ていろんなことが進行して その後でイスラエルに注がれるということなんですね。で、これがいつ起こるかっていうのがさっき言いましたようにわからない。イスラエルにリバイバルが起こるのがいつなのか。はっきりしているのはイエスが戻ってきた時には確実にそうなります。完成します。イスラエル完全に完成します。でもこのエゼキエルの、ことについては、もしかしたらもっと段階的にこのリバイバルがイスラエルの間でもっと前で起こって、そして最終的に完全にそれが起こるかわからないですけれども、大事なのはこれから私たちクリスチャンがどう見ていけばいいのかっていうのを見ていきます。ローマの11章にこのイスラエル人について書いてあるところがあるんですね。イスラエルが救われてないのはどういうことなのかっていうことを説明するので、ローマの9章から神様がそれを頑なにさせるんだって話があって、で彼らがそれを受け入れてないんだっていうのが10章に書いてあって、11章にね、最後の最後に、異邦人の救いの完成の時が来て、それからイスラエルが救われるって話が書いてあるんです。読んでみますね。25節から27節。兄弟たち、私はあなた方にぜひこの奥義を知っていただきたい。それはあなた方が自分で自分を賢いと思うことがないようにするためです。その奥義とは、イスラエル人の一部が堅くらになったのは異邦人の完成のなる時までであり、こうしてイスラエルは皆救われるということです。こう書かれている通りです。救う者がシオンから出て、ヤコブから不敬虔を取り払う。これこそ彼らに与えた私の契約である。それは私が彼の罪を取り除く時であると。ということで、使徒の働きから始まっている神様の異邦人の間での救いの働きというのは完成があるんだということです。永遠に続くわけじゃないんです。今もその時代です。ここにユダヤ人いるでしょうか。うなずいちゃダメですね。皆さんユダヤ人じゃないですよ。日中どうするの、私信じてませんから、皆さんもそうしてユダヤ人でね、これなんで聞くかって、アメリカではよく聞くんですよ。いるんですね、何人かね。アメリカユダヤ人多いのでクリスチャンでいるんですよ。で、異邦人の中でイエス様、ユダヤ人であるイエス様は信じられてるんです。で、今多くの国でイエス様が信じられていってます。日本人は皆さんも本当に熱心に聖書を学んでますから、そういうことにならないと思うんですけども、日本人はこの聖書って英語で書かれてたのとかって思うぐらい西洋のキリスト教だと思ってますよね。アメリカのものなんか受け入れなきゃいけないのかって思っちゃいますよね、どうしても。でも、もともとアメリカ、西洋のものじゃないし、今プロテスタントの教会で一番多いのは、圧倒的に多いのはどこか知ってますか？アフリカです。その次がアジアです。その次が中南米です。あと中東です。今北米とヨーロッパはどんどんどんどん少なくなってます。脱キリスト教化が起こってます。今ホットな地域はアフリカで、私たちが住んでいるアジア、中南米もものすごい数で人を信じていると。神様が急がせているんですよ。異邦人の救いの完成の時を。だからこそさっきのプーチンさんの話を私はしたわけなんです。イスラエルの中で動きがどんどん、神様がこのバトンタッチじゃないけれども行いつつあるということです。で、少しずつですけども、ユダヤ人の間でイエス様を信じる人たちが増えていってます。昔は信じられないようなぐらいイエス様を信じているユダヤ人が出てきていますが、まだまだまだまだまだまだですね。というところに行って、今度は第2テサロニケの2章を見ますと、この反キリストが現れる、不法の人が現れるのを妨げているものがあるとですね。で、それが何かといったら教会です。教会は聖霊が働いておられますですね。この完全にこの悪い時代になるのをとどめている、このなんていうのかな、世の光っていうかな、地の塩なんですね。皆さんがね、このバトルフィールド最前線におられるんですよ。私なんかも皆さんはほとんどいつも付き合ってるのはクリスチャンばっかりですね。でも皆さんはクリスチャンじゃない人とたくさん付き合ってるわけです。皆さんこそが最前線の 戦士なんですよ。ですね。主にあって誇ってください。主にあってプライドを持ってください。主にあって強くなってください。自分は弱い。それは前提で今話してます。さっきから話しますけど、弱い時こそ強いです。ちょこっとしたことなんです。本当にこんなちっちゃなことでなんで悩んでる？いいんです。イエス様示しておられるんです。ね、で祈るんです。勝利するんです。で自分はちゃんと証したっていいんです。そのちっちゃなものに小さなものに神様がでっかいことさせるんです。そのちっちゃな小さなこと、これはフィラデルフィアの教会でね、あなたはわずかな力を持って忠実に私の言葉を守り私の名を否まなかった、だから私はあなたに戸を開いてあげようと言われました。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。ゴグの戦いの解き明かしを与えてくださったことを感謝いたします。で私たちがそういう今時代に生きていることも分かりました。あまりにも世の中がいろんなことが起こりすぎて、本当に私たちがどこに立っていればいいか分からなくなる時があります。耳を塞いでも目を塞いでもやっぱりそういう空気から逃れることはできない今時代に生かされているけれども、主よ、小さき者たちの中に神の国を表すと約束されたことを感謝いたします。主よ、どんなら小さなことも祈り感謝し、あなたにより頼むことを覚えさせてください。お願いします。ありがとうございました。イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。